市政を問う一般質問をお伝えします。一般質問は14人の議員により4日間にわたって行われました。 PCR 検査センターの増設や市営住宅のバリアフリー化、土砂災害の危険箇所とその対策など広範な市政課題について質問がありました。はじめは政友会長岡俊明議員の質問です。シルバーメイトと民生児童委員。質問、シルバーメイト事業を拡大することで、なり手が不足する民生児童委員の業務負担が軽減されると考えますが、見解は。用語解説です。シルバーメイト事業。高齢者のみの世帯が安心して生活できるよう、地域全体で支え合う暮らしを実現するため、盛岡市社会福祉協議会が実施する事業、見守りを行う地域住民メイトが、見守りが必要な高齢者シルバーへ声かけや郵便受けの確認などにより安否確認を行います。盛岡市高齢者保健福祉計画第8期介護保険事業計画より。答弁、民生児童委員とメイト、地区福祉推進会など地域全体の連携が負担軽減につながるため、実際の事業活動などの周知を検討します。都市計画道路、西仙北北川線。質問、西仙北から元宮、向かい中野を通る西仙北北川線の未整備区間は、都市計画道路整備プログラムに記載されていません。今後の整備見通しは。答弁、沿線の土地利用が進み交通需要が高まっていることから、5年後に予定する計画の検証に合わせプログラムへの位置づけを検討します。この他の質問、避難所の運営マニュアル進捗状況、岩手お元気見守りシステム事業。政友会長岡俊明議員の質問でした。次は日本共産党盛岡市議団鈴木努議員の質問です。学習機会保障のための環境整備。質問、新型コロナの感染不安で登校できない児童生徒がオンライン授業を受けられる環境整備を進め、希望する家庭には先行実施すべきでは。答弁、今後家庭でのタブレット端末運用に向けた整備を進める必要があります。希望家庭の先行実施は環境整備が必要であり困難と考えます。 PCR 検査センターの増設。質問、プラザオデッテ内に PCR 検査センターの設置を決めましたが、多くの市民が気軽に検査を受けられるようセンターの増設を検討しては。答弁、設置する検査センターは3年12月末までの開設を想定しています。増設については今回の実施状況を検証の上検討します。この他の質問、緊急事態宣言解除を見据えたつなぎ温泉地域の振興、盛岡南公園スケートボードパーク改修。日本共産党盛岡市議団鈴木努議員の質問でした。続いて政友会工藤健一議員の質問です。個人所有地の調査監視。質問、3年7月に静岡県熱海市で発生した土砂災害は盛り土の崩壊が原因とみられます。個人が所有地を調査監視することは困難ですが、所見は。答弁、大規模盛り土造成地は個人の対応が難しく、災害時の影響が大きいです。危険性が指摘された場合、盛岡市の監視や対策を検討する必要があります。住宅団地再生事業の地域への期待。質問、松園地区の住宅団地再生事業に対して地域に望むことと期待する活動は。答弁、収集蓄積された住民意見などを踏まえた将来像に向け、さまざまな地域再生のアイデアや取り組みが立案され、具体の取り組みが実際にスタートすることを期待しています。この他の質問、地球温暖化対策の主な取り組み、不織布マスクの着用と正しいマスク着用方法の周知。政友会工藤健一議員の質問でした。 代わって公明党太田隆二議員の質問です。市営住宅のバリアフリー化。質問、市営住宅における手すりの未整備住戸の現状と早急に設置を進めることへの所見は。答弁、3年9月1日現在 45.5% が未整備です。市営住宅長寿命化計画の改定の中で設置を検討していますが、当面の対応として相談の際には低層階などへの住み替えを案内しています。図書館への教科書配置。質問、盛岡市内の児童生徒が現在学習している内容を市民が知ることができるよう教科書を図書館に配置すべきだとの意見がありますが、現状は。答弁、都南図書館に設置されている盛岡教科書センターにおいて、すべての検定済み教科書を配置しており、誰でも閲覧することができます。この他の質問、盛岡市史編纂、未利用財産の有効活用、盛岡市庁舎駐車場の安全対策。公明党太田隆二議員の質問でした。今度は、日本共産党盛岡市議団高橋和夫議員の質問です。年金制度改善に向けた働きかけ。質問、支給額引き上げや毎月支給など年金制度の改善について、市長会などの団体と共同し、国に働きかけるべきだと考えますが、所見は。答弁、全国市長会において持続可能で安心できる年金制度の構築を国に求めており、引き続き全国市長会を通じて国へ強く要望していきます。買い物に行けない高齢者への支援。質問、買い物に行くことができない高齢者世帯に対する配食サービスなどの支援状況は。答弁、配食サービスの実施に加え、要介護認定者には必要なサービスをホームヘルパーが提供しているほか、地域包括支援センターでは個別の事案に応じたサービス情報を提供しています。この他の質問、盛岡市高齢者保健福祉計画第8期介護保険事業計画の課題。日本共産党盛岡市議団高橋和夫議員の質問でした。次は、市政クラブ鈴木和夫議員の質問です。未利用財産の一元管理部署新設。質問、盛岡市の未利用財産の利活用と稼働率向上を図るため、一元管理する部署を新設すべきでは。答弁、状況整理と事務効率化が期待できますが、新たな財産活用では目的に応じた専門性が求められ、複数部署での連携がより実効性が高いです。今後連携方法をまとめた手順書を整備します。教職員と児童生徒のワクチン接種。質問、コロナ禍により教育現場の負担が続いています。教職員や児童生徒のワクチン接種状況は。答弁、幼稚園教職員の 50%、小中学校教職員の 61% が2回接種を終えており、今後も接種を進めます。生徒の学校集団接種は予定していませんが、盛岡市の集団接種では児童生徒も対象としています。この他の質問、中心市街地以外での内水ハザードマップ作成、アートと街づくりの合体。市政クラブ鈴木和夫議員の質問でした。続いて、政友会大石君夫議員の質問です。民間資金も活用した盛岡城再建。質問、盛岡城再建の機運醸成と公民一体となって取り組む仕組みづくりのためにガバメントクラウドファンディングを活用しては。答弁、事業費確保の有効な手段だと認識しています。現時点では整備の見通しが明確ではないため、見通しがついた場合には導入を検討します。ゴミ収集の抜本的見直し。質問、ゴミ収集のあり方について将来を見据えて抜本的に見直すべきだと考えますが、見解は。答弁、ゴミ収集はおおむね良好に運用されており、直ちに改善が必要な状況ではありませんが、環境負荷の低減などの技術の動向を注視し、 将来のゴミ収集のあり方を調査・研究していきます。この他の質問、障害者の生活力向上への支援、資源ゴミ分別アプリダウンロードの状況、政友会大石奇妙議員の質問でした。代わって政友会後藤百合子議員の質問です。有事における連携システムの構築。質問、有事にあたり関係部署などが連携できるシステムの構築が必要だと考えますが、所見は。答弁、危機管理指針でそれぞれの役割を定め、定期的な連絡会議で初動対応の確認などの情報共有を図り、全庁的な危機管理体制を整えています。警察とは常に連携協力関係を築いています。公民連携に特化した組織の新設。質問、公民連携事業を進めるために公民連携に特化した組織を新設すべきでは。答弁、公民連携に特化した組織の必要性は高く、3年度に町中未来創生室を設置し、中心市街地の公民連携事業などに取り組んでいます。今後もさらなる組織体制の強化を検討します。この他の質問、ワクチン接種の予約、活動センターなどへのエアコン設置。政友会後藤百合子議員の質問でした。今度は公明党池野直友議員の質問です。土砂災害の危険箇所と対策。質問、多都市では豪雨や長雨により土砂災害が発生していますが、盛岡市の危険箇所とその対策は。答弁、市内576箇所が危険箇所として公表されています。該当箇所に居住する市民に対して説明会やハザードマップにより危険性を伝え、命を守る行動を取るよう周知しています。盛岡エール便の実施状況。質問、岩手県外で暮らす学生に盛岡市の名産品を届ける盛岡エール便は、保護者と学生の両方に好評で3年度も実施されましたが、申し込み状況は。答弁、3年6月7日から募集を開始し、7月17日に受付を終了しました。2回目ということで反応が早く、2年度より早く受付終了となりました。この他の質問、危険なブロック塀への取り組み、夏休み中の事故、森尾エール事業の実施状況。公明党池野直友議員の質問でした。次は日本共産党盛岡市議団庄司春次議員の質問です。ゴミ処理広域一部事務組合の議会。質問、厚生市長各2人計16人の議員定数案では人口比なども考慮されておらず、十分に監視機能を果たせません。見直しが必要では。答弁、厚生市長から一律の人数を選出する例が多く、新組合と同じ市長からなる盛岡広域消防組合も同様であり、機能は果たせると考えます。通学路の安全確保。質問、3年6月の千葉県八街市の通学路における死傷事故を受けた安全確保の取り組みは。答弁、各学校に登下校時の安全指導をより一層徹底するよう通知したほか、対策必要箇所として各学校から報告があった24箇所の合同点検を実施し、結果を踏まえ具体的な対策を検討します。この他の質問、鶴ヶ池の水質悪化の原因と取水施設改修、溶融炉導入とゴミ減量。日本共産党盛岡市議団庄司春次議員の質問でした。続いて日本共産党盛岡市議団神戸信也議員の質問です。米価下落対策と米の消費拡大策。質問、米価が下落していますが、生産農家への独自支援策や米の消費拡大に取り組んでは。答弁、出荷経費の助成による農家支援も検討しています。消費拡大のため、学生への米や農産物の無償提供などの取り組みを各方面へ働きかけるほか、盛岡市立病院での地元産米使用を検討します。 内水による浸水への対策、質問、住宅密集地などの浸水想定箇所を総点検し、改修計画作成などの取り組みを進めては、答弁、過去の被害状況をもとに排水施設を点検するとともに、公共下水道事業計画により整備を行っています。今後も計画を見直しながら整備を進め、改修が必要な箇所は個別に対応します。この他の質問、食料自給率低下、コミュニティスクールの導入、リフォーム支援事業の継続実施、日本共産党森岡市議団神戸信也議員の質問でした。代わって日本共産党森岡市議団三田村亜美子議員の質問です。合理性のない校則の見直し、質問、合理性のない校則について憲法や子どもの権利条約に照らした見解は、また当事者に自主的主体的な検討を促すことが必要では、答弁、児童生徒の基本的人権に十分配慮することが肝要であり、見直す際は児童生徒や保護者の意見を尊重した対応が必要だと考えます。公害対策の推進、なおこの公害の漢字は香りの害と書かれています。質問、柔軟剤などの香りの刺激により頭痛などの症状が出る化学物質過敏症患者を新たに生み出さないよう取り組みを推進すべきでは、用語解説です。化学物質過敏症、何らかの化学物質に大量にさらされるか、微量でも繰り返しさらされた結果、さまざまな症状が現れる疾患。重症者は多種多様な微量化学物質に反応します。化学物質への感受性は個人差があり、同じ環境でも発症する人としない人がいます。認定 NPO 法人化学物質過敏症支援センターホームページより。答弁、国や岩手県、業界団体などの動向を見極めながら、香りの刺激で困っている人がいることについての理解が広がるよう、周知・啓発に努めます。この他の質問、不登校児童生徒の実態と支援、フリースクール、いじめ問題への対応、日本共産党森岡市議団、三田村亜美子議員の質問でした。今度は創成会、豊村哲也議員の質問です。下水道施設の排水能力と降雨量、質問、短時間降雨の発生件数が増加していますが、盛岡市の下水道施設の排水能力と降雨量の関係は。答弁、下水道施設計画設計指針に基づき1時間あたり37ミリメートルの降雨を排水できる計画としています。3年度の公共下水道全体計画の変更において、近年の降雨状況を踏まえた検証を行います。地区活動センターの熱中症対策。質問、各地域の地区活動センターは指定避難所とされていることが多いです。熱中症対策として大規模改修前でもエアコンを設置すべきでは。答弁、大規模改修を予定している施設は工事に合わせ整備し、当面予定していない施設は使用頻度の高い部屋などに設置できるよう研究します。この他の質問、営業自粛に応じた事業者への補償、マスク着用と児童の顔の認識能力、創成会豊村哲也議員の質問でした。今度は公明党伊達公子議員の質問です。医療的ケア児介護者のコロナ感染、質問、医療的ケア児の介護者が新型コロナに感染した場合、受け入れ先の確保などの対応は。答弁、介護者不在で在宅生活が困難な場合は、岩手県に調整を依頼して医療型短期入所先を確保します。また在宅可能なホームヘルパーの利用などを盛岡市が調整することも想定しています。医療的ケア児のワクチン優先接種、質問、重症化リスクが高い医療的ケア児をコロナ感染から守るため、医療的ケア児とその家族を ワクチンの優先接種対象者とすべきでは、答弁、医療的ケア時には基礎疾患があり、すでに優先接種対象ですが、介護する家族も優先接種できるよう対象者の把握などに取り組んでいます。この他の質問、学校でのコロナに関する検査内容、PCR 検査センターの概要、ワクチン接種。公明党伊達公子議員の質問でした。以上、姿勢を問う一般質問をお伝えしました。